アイラ島津。この番組は島津義弘校ゆかりの地アイラ PR プロジェクト実行委員会の提供でお送りします。
時刻は土曜日の9時になりました。アイラ島津の時間です。今回も私上垣と佐藤さんと一緒にお送りします。佐藤さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回から、再開という形でスタートしましたけれども、タイトルの通りアイラ市と島津義弘校の関わりについて、いろいろとご紹介をしていきたいと思っておりますが、前回のエンディングで少しだけ触れました、大河ドラマ、今非常に、ね、盛り上がっておりますけれども、大河ドラマで描かれている鎌倉幕府を作った人源頼朝と島津ってちょっと関係があるらしいですね。
そうですね、はい、ニュースで見られてちょっと覚えてる方もいらっしゃるかと思うんですけど、2月でしたかね、
はい、
源頼朝のお墓が、まあ、鹿児島にあると。で、うん、そこで慰霊祭が開かれているというふうな、ニュースご覧になった方も、はい、いるんじゃないかなと思うんですけれども、実際ですね、仙岩園というのは島津家別邸の昔磯庭園で、はい、皆さんは馴染みがあったかと思うんですが、それは敷地内に鶴瓶神社っていう神社があって、うん、そこに島津歴代を祀っている神社なんですけれども、はい、そこにその一角に頼朝の墓、石塔があるっていうのが、その一つなんですね。
源頼朝の墓が鹿児島にあるってかなり意外な感じがするんですけど、
そうですね、どういうつながりなんですかね。多分来たことないですよね。
来たことないんじゃないですか。
はい、そうですね。それもいろいろいきさつがあってですね、もともと頼朝墓っていうのは、当然鎌倉の方にあるんですけれども、もうずっと時代が流れて、江戸時代だと、非常にこう、錆びれてったみたいなんですね。壊れてたりっていう風なところだったんですけれども、それを、薩摩藩の第8代藩主の島津重秀、
有名な方ですね、
はい、成明の曽祖父
ですね、ひいおじいちゃんですね、
はい、で梶木島津家の方でもあるんですけれども、その方が、修復、修繕をして、それ以降2001年までだから約200年ぐらいですね、ぐらいずっと島津家が鎌倉の頼朝の墓を管理して、
ほうほう、
いたっていう風なところがあります。
ほう。
で、今、あるお墓、鹿児島の鶴瓶神社にあるお墓っていうのは、レプリカみたいなもので、その墓を模したものが、その2001年まで管理って今申し上げたんですけど、今は鎌倉の方で当然管理してるんですけれども、ちょうど頼朝の没後800年なので、1998年とかですかね、ぐらいに、鎌倉の市民の方が、
はい、
レプリカを、贈呈してくださった。で、それが今鶴瓶神社になるというのは、そういうふうな経緯になりますね。
そういう感じなんですね、
はい、
なんで島津家がこんなに頼朝の墓を長きにわたって何百年も管理するほどその思い入れがあったのかっていうところ、ちょっとあんまりピンとこないんですけど、
そうですね、はいはい、ここがちょっと結構面白いところで、なんで島津家が頼朝推しだったのかっていうところなんですけど、島津家初代が島津忠久という人物なんですけど、はい、この人物が頼朝の御落胤、御落胤っていうのは要するに子供で、実際の何ですかね、正式にこう認知されてない子供というか、
はい、
そういうふうな子供だったっていうふうな、伝承があって、つまり島津のご先祖様は頼朝だった、
はい、
そういう伝承があるっていうのが、その縁になるんですね。
これは伝承なんですね。
そうですね、その中身をちょっと少しお話しすると、
はい、
頼朝の乳母、つまり世話を、赤ん坊の頃
世話を、育ての親というか、
はい、はい、ですね、の人に比企尼、ちょうど出てましたね、はいはい、草笛光子さんが演じられてた、ましたね、
ずっと流人生活をしてる時も支援をしていた、ね、はい、あのおばちゃんですよね。
そうですね、あのおばちゃんですね、はい、その娘に、
はい、
丹後の局、丹後の局って伝わってるんですけど、実のところ、丹後の内親王とか、名前があるんですが、丹後の局という人物がいて、
はい、
その人が、頼朝の寵愛を受けていた、
うんうん、
ちょうど鎌倉殿の13人で結構ね、大泉さんの演じる頼朝はかなり女好きの、は
い、そんなキャラクターに描かれてましたよね。
そうですね、
はい、実際結構そういう側室とか、はい、そういう女性は周りにたくさんいた感じだったんですかね。
そうですね、なんかいろいろエピソードが、はい、ありましたよね。家を打ち壊した
り
とか、
ありましたね、
あれも史実としてあったりはするんですけど、
亀でしたっけ。
そうですね、はい、ああいうコミュニティ的な感じだったかどうかっていうのは置いといて、そういうふうな話はあったりするんですけれども、うんうん、そういうその丹後の局も、要するに頼朝が朝廷から受けていって、うん、で あのその後北条政子に嫉妬されて鎌倉を追われると、はいはい、まあ、これもちょっとなんかあのキャラクターにちょっと被る部分があって
小池栄子さんの顔がちらつきますけどね、
はい、そうですね、はい、面白いんですけれども、でその逃避行の最中に、まあ、その当時もすでに正しさを、まあ、身ごもっていたの頼朝は身ごもっていて、途中で、大阪で、出産をしたっていうふうな、まあ、そういうふうな伝説があるんですね。
はあ、これは実際そういうことがあったんですかね。史実としてはなんか記録があるんですか。
これは史実としてはですね、はい、あの実際のところ、まあ、ぶっちゃけ言うと否定はされてます。
あ、
ま
あ、そうなんですね。
いろんなですね記録と照らし合わせても、まあ、年数が合わなかったりいろいろまあ矛盾点があって、はいはい、で実際こうした伝承自体がですね、うん、この要するに頼朝の娯楽院だったんだよっていう伝承自体が室町期に出てくる記録が最初なんですね。室町時代です
から、ちょっとじゃあ後の時代
だからもう200年以上経ってますよね。まあ、これに記録されているのがあの、まあ、これたまたまなんですが佐向暗黒寺孟子城っていう書状があるんですけれども、
佐向さんのお名前が入ってますけど、
そうですね、はい、まあ、ちょっと余談なんですけど私、まあ、佐向っていう名字で、もともとはあの神奈川県にあの佐川川っていう川が、ほうほう、あのこれ鎌倉殿の13人で序盤でも出てきたんです、あの石橋山の戦いの時に、はいはい、佐川川を渡るっていう風な話が出て、
あ、そういう描写があるんですね、
はい、同じ漢字なんですけれども、はい、まあ、そこを出身の佐向氏というものがいて、まあ、その島津の家来になって後年降りてくる、鹿児島の方に降りてくる、うんうん、まあ、佐向氏っていうのがいるんですけど、まあ、私がまあ別にその直系とかではないんですけど名字がたまたま、うんうん、その流れを組んでるんですけれども、まあ、そういう関係の人が書いた記録に初めてその頼朝の娯楽院だったんですよって話が出てくるんですね。だから、まあ非常に史実とは言い難いっていう風なところ で、うんうん、さらにその江戸時代の後期になって、うん、そういう伝承が、まあ、強調されるようになって、先ほどお話した重秀が墓を修復したっていう話をしました、はいはい、多分そういう流れを組んでるんだろうと。要は島津家を、まあ、箔付けじゃないですけれども、あ、やっぱり頼朝って言ったら、まあ、武家の、まあ、始祖みたいな存在ですよね。そうですね、うんうん、まあ、源氏の棟梁でっていう、まあ、その人が子孫あの先祖なんだよっていう名前をつけることはやっぱり箔付けになる、まあ、そういった流れがあったんだろうと思うんですね。
由緒と正しい家系なんだぞっていうことを示すためにこういう伝承が生まれた可能性があるっていうことですね、はい、
そうですね、まあ、その伝承があってそれをなおかつ強調をした、まあ、その島津茂秀がいて、うん、その墓の話があるっていう、そういう流れが、
なるほどね、なんかこうそういうこうどこにルーツがあるのかみたいなのが武士にとっては極めて重要だったっていうことも伺えますね。
そうですね、まあ、江戸時代はさらに言えば、まあ、戦いがなかった時代で、うん、まあ、茂秀ではまあその幕府の方に深く入って、うん、まあ、あの大奥を出していたりとか、まあ、非常に大きな権力を持つわけですよね、うんうん、でまあ、そういったところの一つのエッセンスとしてもしかしたらこういったものが影響していたのかもしれないっていうのが分かりますね、うんうん、
まあ、史実とはちょっと違ったかもしれないけれども、まあ、その島津家と頼朝の関わりがあったことはあったと見ていいんですかね。
はい、実際はその子供だったっていうところは、うん、もちろんあの史実ではおそらくないであろうというところなんですけど、関係が深かったっていうのはこれについてはもう事実であろうというところになります。
その頼朝の、育ての親乳母の比企にさんという方いらっしゃいましたけど、はい、この比企家とも鹿児島っていうのはつながってるんですかね。
そうですね、まあ、この初代の正久という人物が、比企氏ですね、はい、佐藤二郎さんが言うのは比企の義和ですよね、はいはい、先ほど言った比企の尼だったり、そういったあの比企氏と非常に関係が深くて、うん、で平氏との戦いの時も、比企氏の中で舞台の中で一手を率いて戦っているっていう風な、うん、まあ、そういった記録も見られるっていう風な形で聞いてます、うん、ですので、まあ、非常に関係が深かったと。でやっぱりその後に、まあ、その始末のその起こりの話、
はい、
そのスタートの話なんですけれども、初代の正久が文治元年、西暦でいうと1185年、ちょうど平氏が滅んだ年ですね。
壇の浦の戦いですね、
はい、滅んだ時に島津の将っていう今のまあ都の城のみたいですね、うん、のところの、下司式、まあ、ちょっと専門用語だけ
ど、はい、
まあ、はい、荘園とかっていう風にちょっと歴史の授業で習ったと思うんですけれども、はいはい、そ島津の荘っていう荘園の、まあ、管理者に、うん、なるんですね。それを、まあ、推したのがまず頼朝であったと。
土地の管理人に命じられたっていうことですね。
そうですね、役人とですね、うんうん、で、はい、その島津の荘っていうのがですね、日本でも最大の
あの広さを持つ荘園だったというところで、はい、まあそういう重要な荘園をまず任されたっていう時点で、うん、やっぱりあのその頼朝との関係の深さ、まあ逆に言えばその比企氏が非常に頼朝とつながりがあったので、そのつながりの関係者の
島津に任せようと、
そうですね、正しさの部分にも任せようっていうふうに多分なったんだろうと思いますね、うん、
それまでは島津と名乗ってなかったわけですね。
そうですね、もともとあのコレムネ正しさっていうふうな、
はい、コレムネ
はい、まあそのあたりのいろいろ経緯もあったりするんですけど、まあもともと京都出身なんですね。
あ、そうなんですね、
はい、でその流れでまあこれ宗忠久がその島津の将を得まして、でその後にまさにそのよくありますよね、その土地の名前を、まあ、昔の人はその宇治、うん、そうですね、名前につけるっていうのはいろいろありますけれども、この島津忠久と名乗るようになったというふうなのが経緯なんですね。
なるほど、まあ、頼朝からね、あのそれだけこう手厚い待遇を受けていたと、はい、いうことが、まあ、ここから伺えるので、まあ、関係が深かったことは間違いないだろうというふうに思うんですけれども、まあ、ここから鹿児島はもう島津のものになっていくんですか。
そういうトントン拍子に行けばよかったんですが、実はそうではなくて、
ね、そうではないですね、
まさにあの、まあ、鎌倉殿の13人で、まあ、今本当に血みどろの戦いがね、はい、繰り広げて、あのすごくあの本当にこう内部でね、
どんどんね、あの有力な方が退場していきますけどね。
そうなんですけど、まさにそういったところになって、まあもともとその島津の将、まあ、役人にいわゆるなりまして、その後にですね、はい、薩摩の国、はい、まあ今の鹿児島県の薩摩半島の部分ですよね、はい、で、大隅の国、大隅半島の部分、はい、で、日向の国、これは宮崎ですね、うん、その3カ国のいわゆる守護ですね、
はい、
あの守護地頭ってあの歴史に習ったところだと思うんですけど、うんうん、要はその、まあそこを治める。っていう風な役職に任じられるんですけれども、はい、その後にちょうど大河ドラマだった比企氏の乱が起こるんですね、
はい、佐藤二郎さんがね、はい、あの北条家と戦いましたね、
はい、戦ったというか、はい、あの騙し討ち
にやられた感じになっちゃいましたけど、やられた過去になってましたけど、
はいはい、その時に先ほど申し上げた比企氏と非常に関係が深かった正しさは、まあそれいわゆる関係者と、まあ、まさに今一族がどんどん滅ぼされてますけれども、はいはいはい、関係者ということでそのいろんな役職を没収されちゃうんですね。
あ、まあ、比企氏とつながりが深かったがゆえに没収されてしまうんですね、
はい、そうですね、はい、まあ、その時当然頼朝も死んでいて、比企氏も亡くなって、もう後ろ盾がなくなってっていうふうな、はい、そういう流れでもう全ての役職を没収されてしまう。
没収したのは、まあ北条氏っていうことになりますか。
まあ、そうですね、北条氏自体がしたというよりかは、まあ、そういうふうに関係してたと、まあ、比企氏に関係してたので、まあ、処罰されたっていう形になって、
はい、
まあ、一旦職を失うんですけれども、まあ、その中で、うん、まあ、いろんなまたちょっと多分政治的な戦いがあったと思うんですけれども、少しずつ役職を、
うんうん、
最初にあの薩摩の国の守護、
ちょっとずつ戻ってくる、
はい、ちょっとずつあの鎌倉時代に戻ってくるのは、うん、あの薩摩の国だけなんですね、はい、そこからまたいろいろまたあるんですけれども、そういうところ戻ってきてまたその役職としてまあ復帰するっていうのが
ね、なるほど。いや、今日はですね、ちょっと大河ドラマ、今年非常に面白いなということで、あの、鎌倉時代のところから、まあ、この島津がどう起こってきたのか、島津の起こりみたいなところまでお話をお聞きしましたけれども、吉弘公が出てくるのはもう少し後の時代ですね。
そうですね。あと300年ぐらいだったら出てこないと、
はい。愛良氏と島津吉弘公のつながり、まあ、こういった形でいろんな角度でちょっと掘り下げていきたいと思いますので、次回もまたぜひお聞きいただければと思います。佐藤さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は島津義弘公ゆかりの地アイラ PR プロジェクト実行委員会の提供でお送りしました。